こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は江藤淳による戦後史言論史の研究書であり、 GHQ 占領下の日本で実施された検閲の実態を尾として一次資料に基づいて検証した作品である。対象は単なる出版規制の記録ではなく、戦後日本においていかにして言語や表現の領域が管理され、結果として自己検閲やタブー意識を含む閉ざされた言語空間が形成されたのかというより広い問題である。著者は検閲が外形的な禁止にとどまらず、新聞、放送、知識人の言説にまで影響を及ぼした点を重視し、占領期の統制が戦後の言論文化に長く残した痕跡を描き出す。本書は戦後民主主義を支えた制度と前提を再考させると同時に、言論の自由とは何かを歴史的に問い直すための基礎資料として位置づけられる。資料批判の視点と思想指摘関心が交差する重厚な分析書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 GHQ 検閲の仕組みを一次資料でたどる資料研究。本書の中心には、占領軍が日本でどのように検閲体制を準備し実施したかを具体的に追う資料研究の姿勢がある。江藤淳は抽象的な占領批判によらず、米川資料や当時の文書を手がかりに、検閲が偶発的な運用ではなく制度として組み上げられていたことを示す。ここで重要なのは、検閲を単に戦時下の延長として見るのではなく、占領政策の中核的装置として捉える点である。新聞や出版物だけでなく、広く言語空間そのものが管理対象になったと理解することで、戦後日本の情報環境の成り立ちを別の角度から読めるようになる。資料に基づくため、議論は感覚的な印象論ではなく、制度の連続性と作動の具体性に支えられている。こうした方法は戦後史を感情ではなく記録で検証するという意味で本書の信頼性を高めている。次に、表現の自由と占領統治の矛盾を浮き彫りにする本書が鋭く示すのは、表現の自由を掲げる近代憲法の理念と占領下で実際に行われた検閲との深い矛盾である。日本国憲法には検閲の禁止が明記されているが、占領期には現実として広範な統制が行われた。このズレを追うことで、本書は法文上の自由と実際の制度運用が必ずしも一致しないことを明らかにする。さらに、検閲が単なる違法行為としてではなく、占領統治を成立させる行政的手段として機能したことが、問題を一層複雑にしている。つまり本書は、法の理念だけを見ていては見落とされる支配と自由の緊張関係を歴史的に可視化する。今日の言論環境を考える上でも、自由は抽象概念ではなく、どのような制度と慣行によって支えられるのかを問う必要がある。その問いを戦後初期にまで遡って示す点に本書の意義がある。さらに、新聞放送出版に広がった自己検閲の連鎖、本書は検閲の影響が命令や禁止の範囲にとどまらず、メディアや知識人の側に自己検閲を生み出した点を重視する。外部からの統制が長く続くと、人は何が許され何が危険かを先回りして判断するようになる。その結果、露骨な検閲がなくなった後でも組織内部で表現を調整する慣行が残りやすい。本書が言う閉ざされた言語空間とは、まさにこの内面化された統制のことでもある。新聞放送出版の各領域で言えないこと、触れにくいこと、報じにくいことが蓄積されると、表現の幅そのものが狭まる。江藤淳はその構造を個々の事件の羅列ではなく、言論制度の性格として捉えようとする。これにより本社は検閲史であると同時に、日本のメディア文化がどのように慎重化し、沈黙を選ぶ習慣を持つに至ったかを考える材料にもなっている。そして、戦後日本の知識人とメディアの関与を問う本書の論点の一つは、占領期の検閲が外部権力だけで完結したのではなく、日本側の知識人やメディア関係者の関与を伴っていたという点にある。これは単純な加害者と被害者の二分法では捉えにくい。制度が成立するとき、現場では協力、順応、黙認が生まれ、その積み重ねが統制の実効性を高めるからである。江藤淳はこの共犯性や協力関係の構造を通じて、戦後言論界の成り立ちそのものを見直そうとする。ここで問われるのは、個人の道徳的責任だけではなく、組織や職業倫理がどのように権力と結びつくかという問題である。メディアが自律的な批判者であるべきなのか、それとも制度に適応することで生き延びるのかという問いは、占領期の事例を超えて現在にもつながる。本書はその原型を歴史の中に見つけ出し、戦後ジャーナリズムの自己像を相対化する。最後に、戦後思想史への再検討を促す問題提起。本書は単に検閲の歴史を描くだけでなく、戦後日本の思想史全体に再検討を迫る点で重要である。占領期の統制が言論の表層にとどまらず、歴史認識、自国理解、公共的な語り方にまで影響したと考えると、戦後の価値観の形成過程を別の視点で読み直す必要が出てくる。 江藤淳の問題提起は、平和や民主主義が自動的に定着したのではなく、特定の言語環境の中で形作られた可能性を示唆する。これにより戦後史を成功物語としてだけ見るのではなく、見えない統制や沈黙の代償も含めて評価する視点が生まれる。思想史、メディア史、占領史を横断するこの構成は、や現在の言葉狩りや報道の偏りを考える際にも応用可能だ。本書の価値は、過去の異常事態を告発することに加え、その後の日本社会が何を引き継いだのかを考えさせる点にある。結論として、本書は戦後史、言論史、メディア史に関心のある読者、特に GHQ 占領期の実態を制度面から知りたい人に向いている。大学生や研究者だけでなく、新聞層、出版における表現の自由の成り立ちを考えたい一般読者にも有益である。読むことで得られるのは、占領下の検閲を単なる過去の出来事としてではなく、戦後日本の言葉の使われ方や語られ方を形作った歴史的条件として理解する視点である。類書の中には概説的に戦後検閲を扱うものもあるが、本書は一次資料に寄り添いながら、制度協力、自己検閲、思想空間の変容を結びつけて論じる点で際立つ。読みやすさよりも検証性を重んじるため、軽い入門書ではないが、その分戦後日本の言論環境を深く掘り下げたい読者には代替しがたい価値がある。歴史認識を更新するための基礎文献として長く参照される一冊である。ご支援いただける場合は、江藤淳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。